アップルニュースラジオ。ワンボタンの声。Mac、iPod、iPhone、iPad、Apple Watch、Apple TV など、Apple にまつわるニュースをもとにリスナーと一緒に楽しむポッドキャストです。アップルニュースラジオワンボタンの声は毎週火木土の朝に配信する無料で聴ける30分の番組です。番組を制作配信いたしますのは大阪の Mac ユーザー会マグネットの山村です。
皆さんおはようございます。第2659回4月10日です。アップルファンがお届けしているポッドキャストです。私は進行を務める山村と言います。今週のオープニングテーマはシステム設定でボケてみようです。三浦さんです。おはようございます。
おはようございます。アップルウォッチミラーリングで Mac の画面をアップルウォッチのこんな小さい画面で見られるなんて夢のようだな。三浦です。
春さんです。おはようございます。
おはようございます。春です。少し前の iOS アップデートで iOS の設定アプリ内の各種アプリの設定がアプリという項目の中にまとめられてしまいました。目的のアプリが見つからないことがよくあるんですよね。皆さんはそんなことないでしょうか。今日もよろしくお願いします。
スミーレさんです。おはようございます。
おはようございます。スミーレです。システム設定にいる Apple Intelligence さんとこの間話をしてみたんです。今何してるって聞いてみたら、新年度を迎えて襟を正してますみたいなことを言ってました。あんまり関係ない気がするんですけどね。今日もよろしくお願いします。
アスキー JP にあった記事です。 Apple iPhone 16 シリーズ最大 43% 値上がりか相互関税でという記事が出ていました。もうニュースで皆さんご存知の通り、トランプ米大統領が発表した相互関税によりアメリカで iPhone が最大 43% 値上がりする可能性があるという試算をアメリカのローゼンブラッド証券が発表しています。ここではスミレさんとハルさんに入っていただいてます。
はい、おはようございます。
ハルさんはどんだけ値上がりしてもあんま影響ないでしょうけど。
いやそんなことはない。
43% ぐらいだったら、ああ、そんなもんかぐらい。
いやいやいや。倍近いじゃないですか。倍、あ、そこ倍じゃないですね。
倍じゃ、1.5 倍やけど。
43% 上がるということは 0.、
143% ですね。新しい iPhone 買うことはもう諦めるしかないかなっていう気が。
こんなに上がるとね。
こんなに上がると、うん。ということなんですが、スミレさん、これ記事書いていただいてて、日本は確か 24% なんですよね。
あ、そうですね、はい。
そもそもあれですよね。iPhone は中国とかいろんな国の部品を使ってるから、うん、そっから部品をまず引っ張る時点で関税で値段上がってしまってて。だから、そのアメリカに到着するかどうかは別としても、アメリカの企業がそれやってるってことだと、たとえそれをインドで、あるいは台湾で組んだところで部品代が上がってるから、絶対高い iPhone が出てくるようになる、ということですかね。まあ
ちょっと私も関税の仕組み自体が詳しいわけではないので、イメージとしてすごくざっくり言ってしまうと、結局 iPhone のお値段ってアメリカで売る金額を基準にして、あといろんな為替とか、もろもろの状況を考慮して、それぞれの国で日本ではいくらとか、中国ではいくらとか、まあ決めてるわけじゃないですか。その考え方でいくと、日本とか中国もこの関税による値上がりの影響が、何かしらの形で出てくるだろうなと。ローゼンブラッド証券が出してる資産みたいに大幅な値上げをアメリカ国内でアップルがやるかというと、ちょっとそれは難しいんじゃないかなとは思うので。
思いますよ。
はい。なので、多少値上げはあるんでしょうけど。
可能性があるとすれば、中国で iPhone 作ってるので、アメリカが中国から輸入するものに 34% 一律をかけると。で、それに対して中国はアメリカに対して報復関税をかけて、アメリカから中国に入ってくるものに対してすごい高い関税をかけた場合に、iPhone の部品の中でアメリカから中国に入ってきてる部品があれば、そこはもろに影響を受けるということになるでしょうね。どれぐらいそれがあるかどうかでしょうね。
アメリカ関与しない場合は何も関係ないですか。例えば、インドの部品を中国に送って、うん、はいはいはい、そこで、もうそれを支持してるのがアップルであった場合は、結局アメリカの企業に渡ってるってことになるから。
そこは関税の書き方だと思うんですけども。
はいはい。
単純にどこから入ってくるかを基準に税率を決めてるということであれば、アメリカの企業が作ってるとかいうのは関係はないです、
ね。あ、ないですか。 で昔のマックみたいにアップルマッキントッシュって言ってるけど、実際にはフリーセルっていう会社が全部ハードウェアね、受け取って、別にそれは関係ないですよって言えたかもしれないけど。
基本は今回のそのトランプさんがやろうとしてるのは、企業がどこかというとこと、とこではなくて、どこの国からアメリカに入ってくるかっていうところですからね。それに対する報復関税をかける国っていうのは、アメリカから入ってくるかどうかというところですからね。
アップルとしては何の機能も上がらないのに値段だけ上がるっていうことはあんまりやりたくないでないと、なかなか売れ行きね、悪くなっちゃうから。
当然そうですね。
まあ、なんか手立て出してくるとは思いますけど、悪い予感がするのは、この間 16E なんてもん出たでしょ？あれ、その布石やったら嫌やなっていうのは、いや、要は性能を下げてコスト下げるっていうラインナップをこれから打ち出してくる最初のあれが布石だったとしたらちょっと嫌かなっていう、
うん
う
ん、トランプさんの手腕っていうのは関税を上げることによってアメリカが貿易赤字とかを解消させるっていうのが一つと、高い関税をかけることによって生産をアメリカに持ってきた
い、戻すというね、
戻すというところですよね、はい、アメリカで作れば関税かからないでしょっていうところですよね、はい。ただどっちにしろアメリカで作っても部品が全部アメリカっていうのは不可能だと思うので、
そうなんですよ、
うん、部品やっぱり輸入をせざるを得ないと思うんですけどね、うんうん、
これ非常に荒領事にあってるやり方ですし、トランプさんの思惑通りに進んで最終的にアメリカ国内に工場を移すっていう動きが発生するとしても、うん、それがトランプさんの任期中にどれだけ進むかというと非常に疑問なんですよね。特にアップルみたいにサプライチェーンがでかくなりすぎてるところだと、それを少なくともアメリカで売る分だけはアメリカに工場を作ってそこで全部やれるようにするっていうのだと、整えるまでにおそらくトランプさん任期終わっちゃうんじゃないかなぐらいの感じなので、
うん、
関税上げて物が高くなるだけで終わっちゃった人みたいな感じに見られかねないなという気もするんですけどね。
あの作戦は非常によくできてるって褒めてる人もいて、経済分かってない人間からすると、どっちなんていうのはちょっと思ったりしますけどね。
うんうん、実際、確か日産がアメリカの生産を増やすというようなことを、
はい、
ニュースもあったと思うんですけども、
はいはいはい、
短期的にはそういう効果はあるでしょうね。
はい、
今、アメリカの株も暴落してる状態ですけど、
はい、
それが今後どうなるかっていうのは、もうちょっと様子見ないとわからないですね。
私あんまり経済学系強くないんで、トンチンカンのこと言ってたらあれですけど、X なんかを見てると、ここのところトランプさんが関税をぶち上げてから円高傾向になってきてるので、
はい、
案外それでトランプ関税が相殺されてしまうのではないかみたいな、うんうん、日本での販売価格が割と下がるんじゃないかみたいな見方をしてる人もまあ中にはいるみたいですね。
まあそれはいい風に言ってくれるのはこうしたことないですけど、そんなうまいこといこうかなっていうのが私の、まあね、気持ちがね。
いずれにしろ、この先1ヶ月ぐらいはいろんなところで混乱が続くんだろうなという感じがしますね。うん。
シネットジャパンもう一つ記事ありまして、iPhone にアプリが勝手にインストールされる奇妙なバグ、一部ユーザーが報告という記事が出ていまして、自分でインストールしていないアプリが端末に入ってる。これはどっかの量販店で携帯を買うとこんなことが起きるっていうのは昔ニュースで見たようなことが覚えてあるな。あそことは別に関係ないよね。なんとかアプリが買った時から入ってたとかいうのがありました
けど。ありましたっけ？
レディット上にはこの件を扱うスレッドが3つもあるということでね。スキッドゲームやクッキングママといったゲームなどが勝手にインストールされた。うん。驚いたことに中国製ゲームが勝手にインストールされたとかね、言う人もいると。ホーム画面にアプリのアイコンが出てきて、ただ変なのはアップストアで見るとクッキングママが再ダウンロードボタンのではなくゲットでは表示されている。つまり、ストアからインストールしたんではなさそう。自分がこのアプリを使用したくないのでデバイスには表示されたという。一体何が起きてるんかっていうのがわからない。まだアップルからの説明を待つしかないとこの記事は締めくくってるんですが、スミレさんのところでも同じような記事取り上げてて、やっぱり結論も同じやったんですか？
私の方だと結局アップルが何も言ってないのでわからないというところではあるんですけれども、
うん、
昔インストールしてその後削除したアプリが勝手にダウンロードされちゃってるとか、複数一度に再ダウンロードされてしまってるって言ってる方がいるみたいです、
はい、
日本でもよく知られてるような海外製のゲームの名前なんかもレディットのスレッドに上がってたりするんで、はい、なぜこんなことが起きているのかがよくわからないというところで、うん、
気持ち悪いですね。
そうなんですよ。レディットって個人が発言してるところなので、どこまで正確かちょっとわかんない
ですよ。まあまあ、それはね、
そうですね。
気持ち悪いですけども、早めに結論がね、出ることを祈ってますよね。
ちなみに、レディットのスレッドだと、アップルアーケード加入してる方が、なんかゲームのアプリ勝手にダウンロードされちゃったみたいに言ってる方もいらっしゃいますね。
ここから ASCIIJP さんの記事が続くんですけど。
ありがとうございます。
これスミレさんの記事ですけども、iOS 版 X のアプリ内課金が面白いことになってますということで、何が面白いんでしょう。
ぜひ皆さん、App Store で X を開いたアプリ内課金のところを見ていただきたいんですけども、
はいはいはい、
この記事を書いた時点でいろんなメニューがあるんですけど、
はい、
その中で投稿をプロモーションするっていう系統のメニューが2つあるんですね。
うん、はい、あるあるあるある。
そこに投稿を3500円でプロモーションするっていうのがまずあって、
はい、
そのお値段いくらになってますか？
4000円ですね。
その次、投稿7000円でプロモーションするっていうのがいくらになってますか、うん、お値段。
これも8000円ですね。
そう。ということで、実際のメニューに書かれてる金額と支払い額が違ってるっていうので、うん、大丈夫かこれっていう感じのツッコミ記事です、
ね。これ多分ね、メニュー作った時はこれで、で、実際課金が値上げかなんかなって、そのもう変更になってないとかちゃうのかなっていう。
まあそうなんですけど、とはいえ、ユーザーとしては紛らわしい状況なんで、あまりよろしくはないよねっていうのと、うん、X が修正をかけなくちゃいけないっていうのがまず第一だと思うんですけど、Apple も Apple でチェックせんのかいっていうところがあって。
そうね。最近ちょっとポスターこういうの目立つんですよ。なんか変なんちゃうこれっていうのはね。
そう。
で、X みたいにたくさん使う人のアプリだったらチェックしたらええのにね。
App Store の課金の中にはもっと大きい金額のものなんかもあったりしたわけじゃないですか。
はい、はい。
そこでこういうことが起こってしまったりすると、非常にめんどくさいことになると思うので。
いや、3500円でも十分もうめんどくさいことになってると
思うよ。まあそうなんですけど、そうなんですけど、もっと大きい金額だったり、よりね、ショックがでかいわけじゃないですか。
そう。確かに私もね、X でポストしてるとこのメニュー出てきますよ。このポストをもっと広めてみませんかって画面に出てくるんですよ。
そうですね。私も出ますね。
3500円でお広められますよ、とか。いや、これ広められてもな、っていう。いや、うん、そんな大したことないし、いいですよ、っていうのはあるんですけど。
それよりか効果的なのは、このブロガーの記事を見たら儲かったみたいな、そういうポストをみんなに投げてもらうことですよ。山村さんの、あれ
それって、まあ、じゃあ、スパムに近い違うそう。最近それよくあるよね。
そう、よく流行ってますよね、あれ。最近みんないろいろミュートワードとか報告するのが増えてきて、うん、X 側も少しずつ対策が進んできたみたいで、うんうん、スパムの文言がキーワードとかに対応してどんどん変わってってたんですけど、
はい、
最近だんだん日本語が崩れ始めて突然わけわかんない文章が始まるとか、
はい、
なんかだいぶ無理が出てきてるんですよね。
イーロンマスクサブスクリプション600円って言うんだけど。
あ、そうそうそうそう。これが、600円なのお前みたいな感じでしたね。意外とリーズナブルやなって。
イーロンマスク応援しよう言うだけの600円
多分、あとイーロンマスクさんのポストで課金してる人限定のポストなんかもおそらくあるんじゃないかなと思うので、はい、そういったものが見れるっていうものなんですけど、はい、600円ってなってるじゃないですか。多分、ブラウザからイーロンマスクさんのアカウント行ってサブスク買った方が多少安くなるんじゃないかなと思いますね。
この、アットマークハズマサブスクリプションって、これ、エッチアズマって呼んで、アズマヒロキさんですね。
でしょうね、はい。
で、言論っていうサロンね、運営されてますよね。それ普通に X のメニューに出てくるの、これ。
そうなんですね。この辺は私もちょっと新鮮でしたね。はい、イーロンマスクさんのサブスクが出てくるのは、まあ、X のオーナーだしな、というところでわかるんですけど。
その、極端に安いサブスクとかやったら怒られるんか。例えば、ワンボタンの声5円サブスクとかやってみたら。
あれでも、多分、最低設定金額が決まってるんじゃないですかね。
やっぱり。
確か決まったと思いますね。
少なくとも、アップストアに流せるぐらいの金額にはしとかないと無理なんで。
この前、ゴロマンさんが某なんとかさんみたいにお金配りみたいなことをね、X のポストをつぶやいてて、最初の1000人に15円差し上げるよって言ってて、それおもろいな、これ15人やったら1万5000円かかるけど、あんまりやってる人おれんから面白いやん、それって思って、安いサブスクってやってみたら面白いかなって、ちょっと考えたりしたんですけど。
ワンボタン100円サブスクみたいなのいいんじゃない
?100円はなんか高いな、やっぱり。
いや、でも、昔は、アップストアの課金の金額って、昔は最低額いくらでしたっけ?もっと円高だった頃は。
あ、そう。
80円ぐらいとかありましたよね、確か。
そうだっけ。
100円以下がまだあったような記憶があるんですよね。違ったかな?
そうですか、X のポストで。続いて、スミレさん書いた記事。これなんで選んだか後で理由に言いますけど。シャープ堺工場の一部、100億円で KDDI の AI データセンターにソフトバンクに続き、という記事がありまして、シャープ堺工場っていうのは、大阪の埋め立て地のね、堺市の大阪湾に面したところに埋め立て地があって、そこにロジスティックシステムの倉庫とかたくさんたくさんあるんですよ、今。そこを今度なんですが、KDDI と売買契約して AI データセンター作る。
ですか、はい、AI のデータセンターを作る。この話自体は去年の12月、2024年の12月の段階でもう決まって発表がされてたんですけど、はい、今回は実際に売却の手続きが完了して、100億円で売りましたよと、まあそういう発表が出たっていうことですね。はい、で、その直前に某メディアさんがこれを先に報道したんで、うちが発表したことじゃないっていうリリースをシャープさんが出す羽目になってますね。
はい、今年3月にソフトバンクも AI データセンター用地として約1000億円で売買契約という。跡地なんですね、これは。
そうですね。
工場ですね、は
い。工場を閉めて。
閉めたんですね、そうです、
はい。で、その跡地をどうしようかっていうんで、まあ、うんうん、こういう形に落ち着いたというところですね。
このシャープの跡地っていうところに、AUGM で松尾さん今日来えへんな、遅いんかなと待ってたんですよ、AUGM 参加して。そしたら松尾さんがね、ここ行ってたんですよって写真見せてくれて、シャープの跡地で立ってる写真を撮ってきたんですよ。で、何してたんですか、これ。いや、シャープの跡地行ってたんですっていう。それ、ええー、って言ったことが前あって。だから、シャープな跡地には思い出が多いんですよ。で、まあ、ここね、埋め立て地やけど、私、心配するのは、大阪も大概地震で揺れますよ。
ね、うん、まあ、そうです、ね。
そう。これ、データセンター大丈夫な、こんな作ってっていうのは、ちょっと思いますけど。
地震もありますしね、南海トラフで大きな津波が来る可能性もね、
あるし。
それを言い出すと結局日本どこで作っても同じぐらいリスクはあるというところではあるんですけど、
ハワイかどっかに作るって、うん、でもシャープの跡地やからシャープにお金が入るわけですね。
そうですね。
ね、
まあ、はい、要するに経営が苦しいシャープが身を切ってどんどん売っていってるっていう感じですよね、
うんうんうん、
自分の財産をね、不要な財産をね、
はるさんシャープ池知ってます？
知ってます。阪和線のあれですよね、沿線のシャープの本、元ですかね、本社
が。元、うん。
ね。の横の池。
大阪市内のね、阪和線の電車の高架の上の電車走ってんけど、そこの電車の窓から、いつもシャープって大きいネオンでね、SHARP で書いてある、うん。その前に池があるんですよ。で、それシャープと池関係ないはずやねんけど、みんなシャープの前に池あるから、シャープ池って呼んでしまってて。で、今見て春さんにちょっとそれ言うただけでわかるわかるっていうところになってんねんけど、あそこね。あそこまだ池はちゃんとありますね。
あれって、正式名称、桃ヶ池違いましたっけ？
そんな名前なんや。知らんかった。
いや、すいません。正確なあれじゃないです。なんか桃ヶ池やったような気がするんですけど、ね、違うかったかな。
はい、
まあ。シャープ池で魚釣りみたいなブログとか出てますね。
出てくるでしょ、はい、シャープ池で通じるんですよ、あれ。
長池っていう風に書いてらっしゃる方もいますか。
長池か。
あ、長いに近いか。そういうこと
じゃない。いや、それは違う。それは違うかな。
まあ、
すいません。違う。桃ヶ池ではまた別ですね。
また、近くにお住まいの方いたら、はい、ぜひ、正式名称を教えていただけると、嬉しいです、
はいはいはい。はい。シャープの境工場の手前が、アマゾンの倉庫なんですよ。
お
昔、そうやな、ニツのとこやったんだけど、ところ。まあ、ニツもちょっと残ってるけど。で、その横の、そういうムービックス境いうのが、私がよう見に行く映画館なんですよ。スーパーカブで大体ね、うちから3、40分あれば行けるんで。そしてもう一つ、すみれさん記事オンパレードですけども、新宿区リチウムイオン電池を資源ゴミとして回収。という、新宿だけなんですね、これは。
そうですね。
なんでなんでしょうね。新宿区そんなに先を行ってるんですかね。
まあ、どういう事情なのか、まではちょっとわからないんですけれども、
はい、
他の自治体なんかと同じように、いわゆる家電量販店みたいな回収してくれるお店に、はい、
ね、回収して持っていくよね、
はい。持ち込んでくださいってやってたのを、それも続けつつ、資源ゴミの日にゴミとして、ね、家の近くの集積所に出せますよと、そういうルールに4月から変わるということで。
リチウムイオン電池、ニッケル水素電池、ニッカド電池などって、もう高い電池ばっかりですね、これ。
電池単体だけじゃなくて、そのモバイルバッテリーみたいな形になってるのも OK だということなので、
はい。これ専用の袋かなんかあるんですか？
いや、一応ですね、ゴミ集積所に出す場合には、電池の端子とかケーブルの差し込み口にテープ貼って絶縁しておいた上で、
はい、
中身が見えるポリ袋に充電池だけを入れて、他の資源ゴミとは袋を分けて出してください。
はいはいはいはい、
それだけですね。
なるほど。
ただ、この手の充電池だと変形したり膨張しちゃったりしてるものなんかも中にはあると思うんで、そういうものに関しては、集積所に出さないで、新宿の清掃事務所か清掃センターの方に直接持ち込んでくださいと。はい、そういうふうに案内されてます
ね。これ捨てるに捨てられなくて家で貯めてる人結構いると思うんですよ。
いや、うちがまさにそれなんですよね。
ああ、そう。
ああ、
だから。たまにやっぱり、今日ヨドバシ行くから、ついでに持ってくかみたいな感じで持ってったりするんですけど、まあ、 それがふっと思いつかなかったり、めんどくさかったりとかで、なかなか溜まってしまって困ってますね。
うん、今、新宿区の公式のページ、リンクから辿って見てるんですよ、はい。画面の右下にキャラクターがいてね、質問にお答えしますって書いて、カウボーイハットみたいなの被ってるけど、これが、柳瀬隆、柳瀬スタジオって書いてあるんだけど、アンパンマンの柳瀬隆さんが書いたってことですかね、これ。
ああ、そうみたいですね。
こんにちは、僕は新宿しんちゃんです。適当やな。新宿しんちゃんですか。はいはいはい。もうイルカ君よりこれでいいわ、もう。ワンボタンの声のメンバーの皆さん、こんにちは。福岡のホークアイエイトです。Apple TV プラスでまたまた面白いドラマを見つけました。レポーターガールです。10歳ぐらいの少女が主人公で、自らジャーナリストと名乗り、創作し、事実をまとめ、コンピューターに書き込み、公開していきます。名演です。シーズン2まで現在公開されてます。私は去年の4月から自治会長になり、それなりに忙しいんですが、現役ほどではなく、ドラマをたくさん見てます。セベランスはシーズン2が終わりました。思わぬ展開ですね。今後も面白いドラマをレポートしたいと思います。それではまた楽しい配信をよろしくお願いいたします。と、ホークアイエイトさんからコメントいただいてました。ホークアイエイトさん、また久しぶりにありがとうございます。Apple TV プラス、レポーターガールという名前のドラマなんですね、これは。三浦さんは知ってました？
いや、知らなかったです。
はあ、レポーターガール。10歳ぐらいの少女って。
実在する9歳の記者ヒルデが事件の真相に迫る姿を追うっていうふうに、ウィキペディア情報では書かれてますね。
え、実在するの？
みたいですね。ちょっとはっウィキペディアの話だと、それ以外に特に載ってないので。
感想を書いてくれてるのブログが見つからへんっていうのが悲しいね、これ。やっぱり実在するって言っても、やっぱりストーリーやと思いますよ、これ。ブルックリンからエリー・ハーバーという父親の地元である小さな町に引っ越してきた9歳の少女、ヒルデ・リスコ。彼女は父の影響を受けて記者としてすでに活動する意欲に燃えていた。ね、っていう話ですね。
ブルックリンから小さな湖畔の町に引っ越してきた9歳の少女ヒルデリスコ。多分シャープ池ですよね、これ。
わかる。ニュースも聞いてないからわかる。はい。この Apple TV プラスのために書き下ろされたんやと思いますよ。
うん。
緊張感のある本格ミステリーでありつつ、難解さもなく子供でも大人でも楽しめる。NHK 教育でかかってそうなドラマ。そう言ったらわかるけど。
ああ、でもなんとなくわかる気がします。
はい、うん、はい、はい。そうですか。面白そうというね。
うん、面白そうですね。
9歳の女の子が物持ちしなかったら、確かに記者として有利でしょうね。大人やったら、うん、こいつなんか意図持ってきてるんちゃうかってあるけど、9歳のあどけなさを利用して入っていく分には、うんうん、この子が、ね、言ったところで出して見て、記者なんかせえへんやろって、記事書いたりせえへんやろと思うから、はい、ほいほい入れちゃうじゃないですか。で、世代それ調べて、その子きっちり記事。
コナン形式ですね。
あ、そうそうそう。そんな感じになる。9歳の時って何してました？
9 歳ですか。
うん。
小学校何年生だ？
だいたい3年生、4年生ぐらい。
3、4年か。担任の先生に将棋で勝負を挑んで、あと一歩のところで自分でミスって負けて、うん、マックでポテトを奢ってもらう話がおじゃんになったっていう、そういう記憶がありますね。
そうなの？
そんな先生との関係結んでたね。
いやいや、その先生が割とそういうことをやる先生だったんですよ。うん、
本当に。
で、実際強かったんで誰も勝てなかったんですけど、うん、勝ったらマックでおごってやるよみたいな、そんな感じのことを言ってたんですよね。ちょうど我が町にマックができたばっかりぐらいの頃だったんで。
おいいね、いいね、うん。盛り上がるね。
うるさいね。人生初の引っ越しを体験して、もう右も左もこう友達いなくて嫌だなって思ってたことを思い出しますね。
僕はガキ大将と対決してた感じ
ですね。ああ、まあ言うてたあれですね。
ああ、そう、はいはいはい、じゃこいつみたいなね。まあ、背はもと、はい、ね、私もまあ高かったんですけど、もう一つ背が高いやつが後ろにいてね。はい。なんかちょっかい出すんですよ。まあ、ガキ大将なんですね。まあ、悪いやつじゃないんだけど、まあ、ちょっかい出すのいろんな人にね。そういうのは僕は嫌でね。何やってんのってことで、ボカボカってやって、お互いね。はい。はい。
シーズン2枚公開中。ホークアイエイトさん、自治会長。忙しいじゃないですか、自治会長ね。
忙しい、ね。
やったことないですけど、私は。ドラマたくさん見てます。羨ましいですね。ドラマ全然見る時間ないの。
うんうん、
30分の特撮がええとこなの、今。
確かに私も最近あんまり見る時間確保できてないんですよね。
うんうん、今の人って、その夜の1時間ドラマとか見てるのかなって。 自分と同じように考えるから見る時間ないんちゃうかなってついつい思ってしまう。
うん、
見る時間、月9とかやってるんでしょ、でも今でも。
まあそうですよね。で、うん、割とドラマによってはバズったり、
ね
ね、バズらなかったりってありますからね。
でもこれ時代劇がないでしょ、今。再放送ぐらいしか時代劇はないでしょ。
あれが、まあ、復活してました。あとはもう大河ドラマ見るしかないですよね。
うんうんうん、
なんか、暴れん坊将軍が復活してた。
あ、そうですね。暴れん坊将軍だけをね、
う
ん、復活した、ね。
そうそうそうそう。
うん、
でも、あれはもう当たるって分かってるから作れる話ですよね。
うん。
必殺シリーズはなんか当たると思ってやったら、あんまり前ほど、やっぱり東山さんでは、なかなか藤田誠さんのようにはいかへんかったみたいで。
ああ、そう
ね。ちょっとあんまりこうね、人気上がらなかったですね。
あれですよね。新しく演じる役者さんのファンの世代層と、好みがマッチするかとか、その辺もありますから、ね。
まあまあね、それもあるね、はい。時間が取れたら見ますよ。誰でもですけど。三浦さんは嫌がるけど、ワンボタンの声は一回ドラマをやりかけたことがありましたね。皆さんの猛反対にあってもう続けられなくなったんだけど。
やらないでしょ、そんなの。他の人は OK でしたっけ、そもそも。
うん、いや、ハルさんも OK 言うてくれてましたよ。
本当？
うん。
そっか。
Apple News Radio ワンボタンの声では皆様からのコメントをお待ちしております。4月のテーマは iPhone に絶対追加してほしいもの。アラームが鳴ったらすぐに止めたいので工夫してほしいとか、タップ位置を間違ったら自動修正してほしいとかのお話をお待ちしております。ここでマークユーザー会マグネットの定例会の予定をお伝えいたします。2025年4月のマグネットは4月23日水曜日夜8時より、ズームによるオンラインで開催いたします。詳しくはマグネットのオフィシャルサイトでご確認ください。次回の配信は4月12日土曜日を予定しています。それでは次回の配信まで。オーバー。